FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まずちょっと大きく動いている為替市場なんですが、昨日アメリカの6月の CPI 発表の後、一気に為替動いてまいりました、はい、まずはこのあたりから山本さん、どうご覧になられましたでしょうか。
そうですね、私は一応介入があったかどうか憶測する立場にありますので、関東財務官とは違ってですね、やっぱりこれはですね、私も動き見てたんですけれども、はい、やっぱ介入があった可能性は高いんじゃないかなと思いますね、
はい、
ちょうど5月1日の、パウエル議長の発言の後にですね、介入があったのと同じような、はい、ちょっと追い打ち的なですね、ドル安圧力がかかった時、しかもちょっと市場が弱い CPI で不意打ちを受けたような時にですね、追い打ちをかけるっていう感じの介入だったと。でドルは全般的に下がったんですけれども、はい、対円が突出して下落してて、で、10日の高値161円の81銭からでいうと 2.7% ぐらい下がったんですよね、
はい、
ですから、これはそうですね、大体介入の場合3から 4% 下がるっていうのが、この22年24年の時でいうと一般的ですので、介入があった可能性が高いだろうと。で今朝もなんかちょっとですね、159円戻った後、
はい、
また158円割れまでちょっと下がるようなところがあってですね、
円が大きく変わりましたね、はい、
そうですね、だからこれがちょっとまだ今またすぐ戻っちゃってるんで関与じゃないかもしれないですけれども、警戒感がかなり強まったってことですね、
はい
はい、
先ほど神田財務官のコメント入っていて、記者団に、介入観測に関してはコメントしない、また為替相場に関しては、はい、そうですね、介入に関して仮にあったとしても政府関係者がコメントしたことは考えられない、為替相場過度な変動には適切な対応を取る考えに変わりはない、これまでの円安の動きは奇妙だったと、このようなコメントが伝わってきて、円が再び大きく買われて157円台後半まで入って、今はまた159円の20銭台まで円安方向を向かってますね。そしてまた今入ってます、1ヶ月で 5% の動きはかなりの動きだという神田財務官の話があって、159円台にまた伸び悩んでいるという状況ですね。
はい、全然申し上げたかもしれないですけど、結構この急激な動きに対はよろしくないっていう形で今まで介入してきたと思うんですね、
はい、
ただそれで過去のその急激な動きっていうのが、例えば年初から 20円だとか、2週間で 4% だとか、いろいろあるんですけれども、
はい、
これ1ヶ月単位にしてみると 1% から 8% までかなり幅があるんですね、
はい、
で要はこの幅の話はですね、要はスピードの話っていうのはもう本当に方便というか、言い訳に過ぎないということで、特にこの4月以降はもう日本の政府はですね、この円安の水準自体を懸念し始めている。これの財界からもかなり円安に対する懸念が出ましたし、そういうところからですね、本当にこの160円超えで、いつあってもおかしくないっていうふうに私もちょっと申し上げてはいたんですけれども、なかなかなくて、で介入警戒感がかなり薄れてたところだと思うんですよね、
はい、
で私も市場お客様なんかとお話ししてもですね、もうみんながみんな、ドル円は下がらない、もう介入があったら買いたいぐらいのことをですね、言ってる方も結構多かったんですけれども、そういうふうにもう市場のセンチメントが一方向に偏ってた中ではですね、ちょっとやっぱり不意打ちになった、いう形の、いいタイミングを狙った介入だったかと思いますね、
はい、今も続々と神田財務官のコメント入ってきてるんですが、それに反応しているドル円相場というところで、最近の円安進行に関して神田財務官、投機でないかと考えるのが自然だというコメントも今入ってまいりました。足元159円10銭台ということなんですが、当面の動きどうでしょうかね。
はい、そうですね、今ちょうどそのアメリカの経済指標もちょっと弱いものが出てきてですね、そうするともアメリカの金利に関しては少しずつやっぱり下がり始めてきたと、
はい、
それなりのにドル円が上がっていると、これは投機だっていう話なわけですよね、で、やっぱりその強くても弱くても株が上がればドル円が上昇するっていう感じに最近ちょっとなっていましたんでですね、 ちょっとその動きはおかしいんじゃないかと、まあ、いうようなことで介入が入ったところもありますので、
はい、
でそういう意味ではですね、まあ、素直にやっぱりこの金利が低下したときには、まあ、ドル円が下がるというような関係を人工的に作り上げたいっていう、そういうところがあったような気がするんですね。
はい、
で、まあ、今晩、まあ、PPI、はい、それから、まあ、ミシガン大消費者センチメント、あと、まあ、来週もですね、まあ、いろいろ経済指標、アメリカから出てくると思うんですけれども、で、これ本当に結果次第で上下動しやすい。ただ、株が上がるような、例えばインフレは鈍化するけども、実体経済が強いというような、
はい、
結果が出てくると、これ株高とともにドル円が上がっちゃうっていう形になってたわけですけれども、介入が今回あったことによってですね、まあ、弱い数字が出ればまた今回のように
追
いかもしれない。一方で多分この裏を書くっていうですね、やっぱりそのサプライズを演出したいという当局からすればですね、
はい、
強い指標が出た後にも介入があるかもしれないっていうですね、そういうふうな懸念にもつながるとは思いますので、
はい、
そういう意味でなかなか上値追いが難しくなったんじゃないかなというふうに思いますね、
なかなかその上下どっちに動くかっていうのは予想が難しいっていう状況なんですかね。
そうですね。経済指標に素直に反応しにくくなっている。で、過去の、今回の介入によってですね。
はい。
はい。そういうふうに言えるんじゃないかなと思いますね。
はい。
ちょっとドル円は取引しにくくなったっていうか、そんな感じあるかもしれないですね。
そうですね。そして先ほどお話がありました、アメリカの金利ですが、10年債利回りが一時、昨日は 4.16% とおよそ4ヶ月ぶりの水準に低下してきているということですね。で、まあ、昨日発表された6月のアメリカの CPI、市場予想を下回る伸びとなって FRB 9月に利下げに動くとの観測がより強まってきてますね。
はい、まあ、CPI もですね、これ前年比での伸びの下振れ幅っていうのは 0.1% ポイントなんで、
はい、
本当これって、まあ、なんで誤差の範囲内と言えなくはないんですけれども、市場はやっぱり過度にやっぱり反応するわけですね。
はい、
で、まあ、今後、まあ、また逆方向の動きが出て元に戻っていく可能性は十分あるんですけれども、今のところは結構その9月の利下げをかなりこの9割型織り込んできてる感じになっていますので、
はい。
はい、で、このまま、同じような指標が出続けるようであればですね、9月の利下げの可能性も高まったかなと、まあ、いう感じはします。
はい。はい、
そういった意味では、ドル円が、で、9月に利下げを開始するとすればですね、まあ、その1回限りではなくって、まあ、四半期に1回ぐらい、ですから2回後に1回ぐらいの利下げを行われる可能性は高いと思いますので、
はい、
まあ、そういった意味ではですね、少しずつ、まあ、ドル円がですね、まあ、下がっていく可能性はあると。ただ今のところは、まあ、ドル今まで買えなかった人たち、
はい、
なかなか高くて手が出なかった人たち、どうしても買えなければいけない輸入とかですね、そういう人たちの買いがやっぱり下がったところでは出やすいので、すぐにはドル円がまあ下がっていくわけではないっていうことだと思うんですね。
はい、ちょっとドル円の値動き注視しておきたいところです。ここで一旦お知らせを挟んで、山本さんには引き続きお話を伺ってまいります。ここでセントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では初めて口座を開設される方に取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円、さらに口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて最大100万円をキャッシュバックします。また7月15日までプレイステーション5や夏にぴったりなグルメも選べるカタログギフトなどが抽選で合計245名様に当たる星にお願い七夕プレゼントキャンペーンを実施中です。詳しくは FX フライデー番組サイトのバナーからご確認ください。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。さてここからも引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。先ほどから神田財務官のコメントをお伝えしていますが、今月末で神田財務官の、まあ、任期が切れるというところですよね、山本さん。
そうですね。まあ、サプライズを持って受け止められたんですけれども、まあ、国際局の局長をやらせていた、まあ、三村さんという方が、
はい、
後任になると。で、まあ、財務省の場合は、この結構その国際バタと国内バタというか、分かれていて、この国際バタの方は結構ずっとその国際バタを若い頃から、 歩んでこられて、はい、まあ、IMF とかに行ったりとかですね、G7 とか G20 とかの国際会議をまとめるとかですね、はい、まあ、そういうことを、まあ、キャリアとして積み上げながら、各国当局のですね、担当者とも、まあ、つながりをずっと維持した形でやってきているので、まあ、おそらくですね、そのスタンスが変わるっていうことはないと思うんですけどね。
はい、そして、まあ、今月末には7月31日に日銀金融政策決定会合が行われるんですけれども、それに向けての、まあ、予測など出てきてますけれども、どうでしょうか。どの程度大きな国債購入減額プランが決まるのかというところも注目されているようですけれども、山本さんいかがでしょうか。
はい、今ですね、この、この国際会議で減額に関しては、はい、割とこの2年後にかけて、はい、今6兆円月間のですね、3兆円ぐらいまで減額していくっていうのが、まあ、多分コンセンサスになってきてるんじゃないかなという感じですね。で、私のイメージで言うと、今回、まあ、7月末に決定して8月から月間5兆円に削減、はい、で来年初めから4兆円に削減、はい、で来年半ばから3兆円に削減とかですね、はい、そんなような形で下げていくんじゃないかっていうですね、そういう見方が多いと思います。
はい、
で、これがかなり織り込まれて、で今の債券市場参加者とですね、日銀が会合を持っているということなので、
はい、
かなりその、まあ、7月末までにはですね、どんな感じになるのかっていうのは市場参加者の間でかなりその、まあ、織り込まれていくので、サプライズにはなりにくいっていうことになってくるんじゃないかと思います。
はい、
ですから、まあ、日本の金利、まあ、じわじわと上昇基調ではありますけれども、まあ、発表を受けて、まあ、急騰するとかですね、そういう可能性はかなり低い。どちらかというと、まあ、出尽くしで下がっちゃうとかですね、そういう可能性の方があるかなっていう感じはします。
はい、まあ、同時に金利引き上げも決定されるのかというところはいかがなんでしょうか。
はい、足元では、ちょっと家計支出とかですね、少し弱かったりとか、GDP が弱かったり、GDP ギャップがマイナス幅拡大したりとかですね、
はい、
ちょっとやめの話もあるので、まあ、7月はなくて9月か10月じゃないかっていう見方は多いと思います。
はい、
まあ、ただ私はもうこの国際会議で減額がこの7月の会合ではすでに売り込み済みになっているとかっていうことを踏まえるとですね、為替市場を失望させず、債券市場を驚かせずっていうですね、まあ、そういうような日銀のスタンスからするとですね、まあ、追加利上げをやってもおかしくないかなというふうに思ってます。
はい、そして、まあ、ここ1週間の主なイベントなどですけれども、海外ではフランスの下院選挙の決選投票が行われた結果を受けて、山本さんはどう見てらっしゃいますでしょうか。
はい、本当フランスって天の弱っていうかですね、はい、分からないというか、
そうですね、蓋開けてみないと、
はい、はい、で、まあ、右派を抑制しようとして左派と協力したら左派が伸びちゃったと、はい、まあ、いうところだったんですけれども、まあ、ただどの勢力も過半数を取れなかったっていうことで、右派が強くても左派が強くても、この、まあ、財政赤字拡大懸念があったわけですけれども、その2つのシナリオが、まあ、排除されたということでですね、
はい、
意外といい結果じゃないかというふうに言われています。
はい、
で、そういう意味でですね、ユーロも、まあ、反発基調ですし、まあ、フランスの株価あるいはそのガンも反発で、あとはそのフランス国債金利の対ドイツスプレッド上乗せ金利ですね、まあ、こういったものもちょっと縮小傾向になって、いますので、はい、一旦市場落ち着いていると。
はい、
まあ、ただまだフランスの政治情勢が固まったわけではないんですよね。
はい、
マクロン大統領かなりの極端な左派、極端な右派を排除して、連立政権、まあ、挙国一致みたいなですね、政権を作りたいという感じらしいんですけれども、なかなかそれが実現するかはわからない。で、あとはもしそれが実現しなかった場合には、
はい、
まあ、その中立的な、割とイタリアなんかでよくあるんですけれども、官僚とか学者とかを首相に任命して、政権運営に当たらせるっていう、テクノクラート政権というですね、まあ、そういうやり方もあるんですけれども、この人もよほど人気がないとですね、不信任決議をやられちゃうっていうことなんで、今後まだどうなっていくのかわからないという意味で、ちょっと警戒は続ける必要があるかと思います。とはいってもですね、ユーロへの影響はあんまりないんですね。ユーロドルは、基本的には ECB の金融政策とフェッドの、相対的な動きで動いてますので、このフランスの動向は、あまり ECB の金融政策に影響がないんですね。
あ、
ま
あ、
そう考えますと、ユーロの反応は、多少あるんですけれども、ユーロの、まあ、根底を揺るがすような動きにはなりにくいっていうことじゃないかなと思います。
はい。そうすると、まあ、フランスの政治情勢の、まあ、ECB の金融政策への影響というのは限定的だというふうに捉えてよろしいということですね。
はい、で来週も ECB、あったりしますけれども、まあ、今回は、据え置き、一旦見送りということだと思いますけれども、
はい
はい、そういう意味でですね、基本的には、ECB がどうするかといったところを見ながら、ユーロは、取引していく必要があると思います。
はい、その他今週はパウエル FRB 議長の議会証言もありました、まあ、大きなサプライズはありませんでしたね。
はい、ただですね、どちらかというとこれ僕はハト派的なといいますか、
はい、
私は、はい、利下げ12月だとは思ってはいるんですけれども、意外と9月に前向きなのかなと、まあ、7月の利下げはないにしてもということではですね、はい、まだ確信を持ててないっていうことではあったんですけれども、インフレが鈍化基調に入っているっていう、ことは確信しているっていうことにはなっているので、
はい、
このままいけば9月の利下げの可能性があるようなことを示唆する発言だったかなと、いうふうに思います。で捉え方がちょっと違って為替と債券はですね、思ったほどハト派手じゃなかったっていうことでちょっと金利が上昇したり、ドルが上昇したりっていうのがあったんですけど、株式市場はこれでもう利下げは9月の利下げが決まりだっていうことで、交換して上がるみたいなですね、ちょっとそういう、ありがちな反応の差は若干あったということなんですが、若干私的にはハト派的に見えたということですね。
はい、それでは来週に向けて先ほど ECB の、お話もありました。18日にユーロ ECB 政策、の金利の発表がありますけれども、どのあたりを注目されていらっしゃいますでしょうか。
ECB はそうですね、インフレは鈍化してきているので、やっぱこの賃金がまだ高止まっていることに対してどういうような見通しを持っているかということですね。で、あとは9月の利下げ、追加利下げに関して、シグナルが出てくるのかどうか、ECB は割とですね、このフェッドとか他の中銀よりも割と明確にその事前のシグナルを出して動いていくっていうことをやっていて、私はこの方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、
はい、
そういった観点からすると、その9月の利下げに関するシグナルが出てくるかどうか、こういうところがポイントになってくると思いますね。
あと1分半ぐらいですか。あとは16日発表のアメリカ小売売上高も注目ですね。
はい、そうですね、やっぱり実体経済指標がどうなっているのかということで、はい、こちらも本当に市場市場予想比ですね、強いか弱いか次第ではあるんですけれども、弱かった場合に一時的なまた介入があるかもしれない、で強い結果が出てまた160円台乗ったりするとですね、また介入があるかもしれないということで、ちょっと今回の動きでそういうですね、経済指標が発表された後に素直に反応しにくくなっているっていうかですね、そんな感じはしています。
ドル円の予想レンジいかがでしょうか。
はい、ドル円はですね、来週は157円161円というふうに見ています。ちょっと下方向しています。
一言注目の通貨ペアありましたらお願いします。
はい、メキシコペソです。
はい、
ですね、これやっぱりアメリカの利下げ期待が出てきたことで、タイドルでメキシコペソ上がってるんですね。
はい、
であと、クロス円全般的に下がったんですけども、その後の反発が結構メキシコペソ円は大きくてですね、これタイドルでも上がってるからなんですよ。なのでそういう意味で利下げのアメリカ利下げの恩恵を受けやすいということではですね、他のクロス円よりもメキシコペソ円は下がりにくいということだと思いますので、はい、引き続き、注目かなというふうに思います。
よくわかりました。山本さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りしました。
セントラル端子 FX、皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するならぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者 関東財務局長金商第278号。